Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今週の歴史と文化の散歩道、前田豊さんに代わりまして岡直人が担当します。8月も27日になりました。毎月ですね、その時期の祭時期をその月末にお聞きするという、もうこれは恒例の企画になっておりますが、元西宮市立共同資料館の学芸員の西尾さんに詳しくお話を聞くというのが、もう本当にこの番組恒例になっております。今回は8月末なので、9月の祭時期をですね、詳しく今日はお聞きしたいなというふうに思っております。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
8月の末でございましてですね、はい、甲子園球場では高校野球も終わりました。
ねえ
大変歴史に残るような試合で終わりましたけどもね、
はい、なんかすさまじい声が聞こえたというふうには聞きますけどね。
らしいですね。
あの声で暑さを追っ払ってくれたらもっと良かったんですけどね。
いや、甲子園球場はもっと暑くなったんじゃないでしょうかね。
はい、でも秋なんですよ。
ですよね。
8月の初めにね、立秋がありましたから、
はい、
ですからもう秋は経っとるんですね。
そうですよね。
秋どこっていうやつですけど、
この全然秋めかないですね。
秋めかない。
甲子園球場の高校野球が終わると、なんとなくこの辺、特に甲子園球場がある町だからかもしれないですけど、はいはい、すごく寂しさを感じて、
はい、
で一昔前ならちょっとやっぱり秋めいた感じがあったような感じするんですが、やっぱり秋めかないですね。
今年はとてもじゃないけど、はい、秋はどこやら。
まだまだ暑い。
はい、だから本当にこう何度もずっとこのシリーズで言わせていただいてる暦の上での行きますと、はい、1,2,3 月が春です。で、はい、4,5,6 が、夏ですね。7,8,9 が秋なんですね。
はい、
ということは9月ですか、秋最後なんですよ。
そうですね、
晩秋なんですね。
おっと、もう晩秋ですか。
はい、暦の上では。
あ、
はいはい、なのでなんだそれっていうのは、旧暦ですからね、はい、今のカレンダーの、私たちが目の前であるカレンダーと季節の感じとはちょっと1ヶ月ほど、
まあそうですね、
ずれますのでね、いろんな行事もだいたい1月遅れというのでなりますんで、だから新暦の日程と、はい、で1月遅れっていう日程と、はい、の旧暦のっていうの日程と3つ日程を言わないといけないんで、いつもややこしくなって。
なるほど。まあ、この9月の晩秋でございますか。
はい、でございました。
あ、そうですか。なんと、まあ、早く涼しくなってほしいなと思う、はい、今日この頃なんですが、は
いはい、でもさすがに夜がというか日暮れが早くなって、
そうですね、
夜の時間が長くなってきたんではないでしょうかね。
そうですね、
ですから9月 の, いつも、お話しする異名、要するに月の名前ですね、
はい
はい、これも長月、長短い長いの長いに月って書いて長月、
は
あはい、っていうのが、まあ、一番よく知られてるんですけども、これも夜が秋の夜長になってきましたんでね。
なるほど。
寝覚め月とも言うんですけど、はい、要するに秋の夜が長いので、途中で目が覚める、
あ、
はい、ぐらいの長さになってきたっていうようなね、季節を先取りした言い方も、
なるほど、
実はあるんです。はい、長月っていうのは、はい、夜が長くなってきたっていうことに由来すると言われています。
なるほど。
ですね、
季語ってあるじゃないですか、
はいはい、
あの季語もねやっぱりこの一月遅れだったりっていうところで、うんうん、すごくこう混乱することがあるんですけど
いやいやそう旧暦とか、はい、一月遅れで逆算していただくと合うんですね。逆算というか足し算というか、
そうい
う
ですね、
うん、
ちなみにこの9月の季語っていうとどういうことになるんですか、
は
い、
そうですねやはりねお月様です。
月か、
うん、
はあはあはあ、そうかそうか、
はいはい、あの中秋の名月が、はいはい、9月にありますので、
はい、
でも中秋の名月って旧暦で言うたら何月でしょう。中秋ですから
真ん中ってことですよね、
はい、
8月、
はい、旧暦8月の満月を中秋の名月するんです。今年はね、旧暦の8月は9月29日だいぶ先ですけども、
そうですね、
はい、あの一月が旧暦は29日30日で回っていき、はい、あの、はい、月の満ち欠けで回っていきますから29日か30日なんですね。で今 あの太陽を中心にしている今の暦っていうのはあの30日か31日で回っていきますから、うんうんうん、あのそれが4年ぐらいすると一月分ぐらい丸々ずれるんです、はい、なので旧暦はうるう月っていうのがあるんですよ。だから2月を2回やるとかね、でそれをちゃんと江戸幕府の天文型、まあ、古くは、はい、あの朝廷の天文型であのちゃんと計算をしていって、だいたい4年に1月分ぐらい、そこであのそこまでずれてきたやつをギュッといっぺんに 1月分ギュッとそこでまとめて解消するんで、
あのあ、
はい、ちゃんとウルウズキっていうのがあって暦の調整がされてるんですけどね。
あ、それで毎年、うん、その旧暦と、うん、その見たら土用の丑の日が違うように、
うん、
変わってくるんですか。
変わってくるんです、変わってくるんです。
あ、それで変わってくるのか、
うん、
ややこしかったわけですね、
うん、なので毎年ちゃんと暦を作らないとあの分からない、
そういうことですね、
うん、なので、江戸時代の暦というのは大きな神社とかは自分で発行するんですね。だから一番日本で大きな神社というのはお伊勢様、うん、
はい、
でお伊勢さんは伊勢暦って言ってちゃんと何月何日は 何の日って、要するにこの日は種植えた日、家日とかいうのを全部こう計算した暦を毎年発行するんです、うん、でもちろん日本の根本の暦っていうのはあの幕、江戸時代した幕府がするんですけども、はい、あのそういうあの自分とこなりにアレンジしたものもあって、お伊勢さんとか、あとはお伊勢さんぐらい以外やったら静岡の三島神社ね、あれも三島暦って有名な、あるんですけども、はい、そういう、 こう地方版の暦もあったりするんです。
じゃあ昔ね、うん、こんな言ったらインターネットもなければ、
うん、
カレンダーって言っても今みたいなカレンダーじゃない、うん、そんなものが全部ない時代でもある程度ちゃんとこう統一感を持ってやってたってことですね、
はい、やってたんですね、はい、
できたのはそういう理由があるってことですね、う
ん、あるわけですね、
はい、
はい、
そうですか、
ちょっと話がはい、それましたけども、はいはい、ですからあの9月はやはりあのお月さんに関係する、
うん、
ですから季語も中秋とか名月とか、
はい、
その特にあのお月さんが満ち欠けする日にちに合わせて、
はい、
満月はだいたい 14.9 とかそんなんですから、その15夜とは言いますけど、
うん、
あの四捨五入で15なので、
うんうんうんうん、
で、その直前やったら13夜とかね、
はい、
で、ちょっと満月から過ぎたらあのいざ酔いとかね、16日とかね、あのこの月の満ち欠けの名前なんかが季語になりますし、はい、っていうのを、それとあとはあの、この時期ですから、この間も来ましたけど、あの台風ですね、
はい、
210日とか、
うん、
220日とか、
はい、
あのこうたあの風の変わり目の時なんですけども、やはりそのあたりに台風が来るというので用心する日っていうのがあって、
ああそうなんですか、
はいはい、で210日っていうのが、春の立春、
はい、
2月の立春から数えて210日目、
うんうんうん、
で、今年は9月1日
あ、そうなんですか、
うん、で、うん、立春から数えて220日目、
はい、
でこれが9月11日ですね、はい、この日が、この日の前後がその大風台風とかが来る、まあ、あのそういう時期というふうに
う
ん、ちゃんとあの危ない頃っていうのが言われてるんですよね。
そうなんですね、うん、いや最近でこ その気温も上がったりとかで、うん、台風もちょっとよくわからない動きをし始めてると思うんですよ。
あっちから来たりこっちから来たり、
そうそうで、ね、はい、こんな時期に来るのっていうのがあったりするんですけど、
はいはいはい、
考えてみたら昔って9 8月末から9月の頭にかけて台風って多かったよなって思うんですよね。
そうなんです、そうなんです。
そのすごい理にかなってる。
そう、もうちゃんとあらかじめ暦の上でこの辺っていう。
はあ、すごいですね。
ちゃんと地球 の大気の動きっていうのを、うんうんうん、要するにお天気っていうのは観察することから始まりますから、
はい
はい、それで風の動き、お日様 の、より照る力であるとか、うんうんうん、そんなを合わせて、する暦っていうのが自然暦っていう。
自然暦、
はい、葉っぱがね赤くなったり茂ってきたり赤くなったりとか、そういう観天望気という本当に天の動きそのものを観察して、うんうんうん、天の気配を観察していく暦の考え方、うん、まあ、今でいうとこの天気予報って気象観測になるんですけども、うんうんうん、それとこういう暦と合わせながらする自然暦っていうのがやっぱり生活に基づいた暦感覚っていうのは日本人持ってますので。
けど実際ね、うん、その1900年代には大きな台風が確かに9月にたくさん来てますもんね、
うん、そうなんですよね。いろんなドラマとかにもなりましたけど、はい、よく引き合い出されるのが伊勢湾台風とかね、はい、で室戸台風とか、うんうんうん、もうあんなもみんな9月
そうですね、
ですから、
うんうん、あながちこの間違ってないと言いますか、
はい、
合ってるやんっていう感じですよね。
今からしたらあなるほどという、うん、
そうですね、
はいはい、
昔の人ってすごいなってこうやって見るように思いますね。
もう現代の我々はデータとかあれに劣らされているの で、
はい、そうですね、
多分ね自分の目で観察してないんやと思います。
してないですね、
うん、情報は全部自分で取得していた、ね、かつては自分で見ることによって取得していくんですけどね、今はテレビでピッピって、ああ何度ぐらいとか言って、
そうですね、
やっちゃいますから
ね台風だってもうなんかいつ来るの分かってますもんね、
うん、
そう考えたらこのまますごいですよね、昔の人の知恵といいますか、
うん、そうですね、
観察力というか、
はい、やっぱり長い間積み重ねたものですからね、
うんうん、そうですね、うん、はなるほどね。でまあ、その台風の話にまあ出ましたけどね、
はいはい、
9月なんていうのは確か関東大震災もね9月に起こってて、
はい、1日です ね、これが100年、1923年の9月1日ですから、
今年で100年。
そうなんですよ、
まだ100年しか経ってないんだっていう感覚もちょっとあるんですけど、
うん、そうなんですね、
うん、
私も改めて見たら、あ、そうか1923年やったんやと思いながら、
うん、
うん、やっぱこの時期全国で防災関係の訓練とかね、
う
んうんうん、ありますしね、
はい、
うん、
だってね、1.17 の阪神大震災もあり、
はいはい、
で3月11日の、ね、東北の大震災があったとしても、はい、やっぱり9月1日っていうのは、うん、やっぱり今防災のね、なんかこう、はい、一つのあれになってますから、
そうですね、原点みたいなところです
ね、そうですよね、
まあ、それまで前後当然災害はあったんですけども、
うんうんうん、
やはり記憶を新たにするっていうか、うん、それだけ甚大な被害をもたらした災害やったと思いますし ね、
うん、100年前とはいえあれでね、本当にいろんなこう防災に対する考え方も一回変わったような気もしますしね、
はい、そうなんですね、なんか今テレビで私たちお天気予報を聞いて、で地震速報も出てします、でお天気の解説なんかも大変、
うん、
丁寧にテレビにしてくれますね、
そう
ですね、でそうああいうお天気キャスターさんみたいな、
はい、
人が出てきた役割が出てきたのも実はこう伊勢湾台風がきっかけなんですよ。
そうなんですか、
うん、それ以降やはりラジオとかテレで台風情報をね、
はい、
うん、気象予報を伝える、お天気キャスターが誕生したと言われてます。この辺りをきっかけにして、まあ、その、電気的なで通信する力ですね、うんうん、
はい、
ラジオとかが開発されていきますから、はい、まあ、そこに合わせてなんですけれども、
うんうんうんうん、
だからあんまりいいことではないですけども、やっぱりそういった出来事が、
うん、
世の中の仕組みを作っていってるんやとは思います。
そうですね、
うん、
いやそういう意味でもやっぱりこの210日、うん、まあ、ちょっと地震とは関係ないのかもしれないですけど、うん、この天災、
はい、
災害なんていうのもやっぱり暦の上でしっかりこう昔の人は意識をしてたんだよ、
そ
うですね、ということですよね、
はい、で毎年それを行事として繰り返していくことで気をつけないといけない時期ですよっていうのを教えてる、
うんうんうん、そうですね、
うん、
なるほどね。いや 先ほどからその季語の話でもその月見っていうのが出てきたでしょう、はいはいはいはい、月見ってしますか、うん、
いやあの団子は
団子はいただきますか
いただきましたけど、はい、あの、まあ、西宮の年中行事いろいろ地域のことを調べてるともう最近でこそ減りましたけど、うん、やはりあの、昭和40年代に調べた西宮年中行事っていう本の中にはね、はい、お月見の話は出てくるんです。で、あの、うん、さんも本当に、門戸とか古式岩とか下大市とかあの辺をずっと調べたり北側の、はい、あの生瀬とかナジオンのところでも聞いたりあっちこっちでお聞きしてるんですけども、うん、あのススキを買ってきて立てて天に置いてで団子、うんうんうん、まあのお米の粉を使って作る団子なんですけども、はい、それを備えたで、里芋も備えたさつまいも備えたっていう風なあの行事っていうのはもちろんあったんですね、
はい、
でススキとかお見返しとかを、まあ、飾ってっていうのはもちろんあったんですけどもで、そういうのはかつては、ね、子どもたちがあのそれぞれ家々縁側でしてますから、はい、子どもたちが回ってお団子をいただいて帰ったりとか、うん、っていうような行事はもちろんあったみたいですね。
うん、
ですが なかなか、ね、その派手なものではないので、
まあ、そうですね、
はい、実は生まれ育ったところでは、
はい、
ほんまの街中でしたから下町でしたから、うん、なかったですね
あ、ま、飾ったりするぐらい、
いや飾るもなかったような気がします。
あ、
はい、あの逆に、そういう行事があることをスーパーマーケットが教えてくれました。
それよくおっしゃいますよ ね、
それ
ね、
はいはい、そうなんで す、 そうなんです。
そう確かにスーパーマーケットその、うん、そコンビニなんかもそうですかね、
うんうん、
その辺必ず外さないでやってくれる
気ますね。
うん、
あのお盆の前になると、うん、お盆のお供え物を載せるために、
うん、
蓮の葉の作り物とかね置いてあったり、まあ、今だったら小柄の あの麻の茎ですね、
はい、
あれもあの迎え火炊くからとかいうのでこうあの袋に2本ぐらい入れてね売ってたりとかしますけど、
うんうんうん、
あれあのまあ、ちょっとお盆の話ですけど迎え火炊かれるとこはあちこちあるんですよ、うん
はい、
で小柄その朝の王っていうあの小柄っていう茎のところを折って炊くとこもありますし、はい、あの松の木の根っこの方の赤田っていうあの赤身の脂の多いとこをね、
うん
炊くとこもあります。全国一律ではないんですけれども、うんうんうんまあ、よく使われはするんですね、うんうん、そうしたらそういうのも知らない人でもスーパーにそれが売ってるんで、
うんうんうん、
あそういうことをするんやと
そうですね、
うんうんうんうん、で教えてもらえる、
はい、
だからお月見の団子もやっぱりその直前になると月見団子今年の月見は何日って言ってポスター付きで
出ますね、
売ってるし、
うんうん、
夏のね土用の丑の日にうなぎ食べるのが平賀源内が宣伝したっていう、
はい、
まあだからもう現代版のそういうものですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
今年もじゃあ9月の末ぐらいになったらじゃあ団子が売られるんですね、
はい、もうちょっとしたら出てくるんちゃいますか9月になったら出てくるかもしれませんね。
あそうですね、
うん、でもまあそれはあの良しとしてあの美味しく食べてですね、
はい、
でそれでまた季節感を味わうのもいいかもしれないですけど
あなるほどね、
はい
まあけど大事ですよねその季節感感じるのってね、
うん、そうです、うんはい、あの9月ちょっとお話がさっき言ってしまいますけども9月はあのあ今暑いですよ ね、
暑 い、 ですね
いつになったら涼しなるねって考えるときに、はい、昔からこういう言い方しますね。暑さ寒さも
彼岸までは
いはい9月彼岸ありますからね、
はい
はい、ですから9月の今23日ですかね、
はい、
それが彼岸ですので秋の彼岸を過ぎればもうめっきり、
うんうんうん、
あのもっとあの寒涼しくなってっていうのを言いますのでそれを今楽しみにしている状況なんですけど
これ暑さ寒さも彼岸までっていう、
はいはい、
これもやっぱり昔の暦から
そうです、ね、
何かあるんでしょうねこの根拠が、
うん、これはまああの日中とあの 夜とお昼の、ね、長さが一緒になる、
はい、
半々になる時なんで、まあ、ここで空気が入れ替わるっていう
あ
の経験則ですね、はい、ありますの で、そういう言い方をしますします、はい、
じゃあながち科学的な根拠に、まあ、基づいては最初はなかったでしょうけども、うん、まあそうか昼と夜が一緒になるってことは、はい、それだけ夜の長さが変わってくるから、
うん、より
変わるんやんかって話なんですよね、
はい、なるんですね。
じゃあこれはちょっと信じて待っててもいいかもしれないですね
はい、そうなります、
うん、そうなりますね。
そうなります。はい、で、食べるものがね、この時おはぎですからね。
あれあれ、はい、なんか前も話ありましたね、はいはい、おはぎとぼた餅、は
いはい、覚えてらっしゃいますか、
ね、違い、
うん、春の彼岸はぼた餅なんです。あれはぼたん餅なんです。
花の
ぼたんなんですね。
花のぼたんを模した、
うん、餅という
餅ってことですね。
はい、はい、でっていうか、まあその頃に咲く、うんうん、咲き始めるというか、でこの夏は萩の花が咲き始める時なので、
はいはいはいはい、
おはぎなんですよ。だから同じ見た目一緒なんです、
はい、一緒ですね、
うん、
はい、
あんか、うん、あんこか、まあ、きなこがかぶったあれをなんですが、春はちゃんとぼたん餅と言わなあかんし、まあ、その辺細かく言うと ね、
そうですね、
で秋売り出す時はぼたん餅言うたあかんしっていう。
あで、ぼたん餅って言ったら春のもんやでと。
そうそうそうそうそう。
おはぎって言ったらまあ秋のもんやで、
秋のもんやでということ
なんですよね。
はい、ちゃんと同じ食べ物でも呼び分けている。
あ、いや僕全部おはぎって言ってたかもしれない。
あ、まあでもね、だんだん最近そうなってきましたですね。
ぼた餅ってあんまり言わなくないですか。
言わなくなったですね。棚からぼた餅という言葉もあります
よね。そうですよね。で、あの、考えたら棚からぼた餅っていうことは春の話なんですかね。
どうなんでしょう。なんか、ね、調べときます。
いやけどそれも確かに言われてみたらそうですよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、あ、はあ、なんか季節は進みますので、萩とかそういうのがやはり、はい、お寺とかでね、萩の花が咲く綺麗な寺とか、はい、やっぱり萩の寺とか言われたりとかしていきますので、
うん、
やっぱ季節は進みますよね。
お彼岸っていうのは、
はい、
何でしょう、こう確かにそういうなんかおはぎ食べるよ、もともし食べるよ、
うん、
でなんかちょっとお墓参り行こうかみたいな雰囲気になるんですよ。
はいはいはいはい、
はい
はい、
やっぱりなんかもうちょっと深い意味はあるんでしょう。
あ、もちろんもちろん、あれもともとは先祖供養の日なんですよ。
あ、
彼岸ですから。
あ、はあ、はあ、は
い、人が亡くなりますと死願ですが、はい、こっち側におるんですね、
はい、
で三途の方を渡って極楽浄土、あのように次向こう側の岸に行きますんで、彼岸に行くんです。あ、だからそこの仏教の先祖供養と絡んでいる話なんですね。
ああ、
うん、
はい、
はい、そうなんですよ。ちゃんと修行がありましてっていう、はい、そういう法要とかもみんなありますのでね。
はあ、はあ、はあ、はい、あ、そうか。
そうなんです。
だからお墓参りに行くっていうのは間違ってなかったわけですね。
あ、ピンポン、あた、正しい、
むしろ正しい、
正しい、はい、もしより墓参り、
あ、そういうことですよね。
そうです、そうです。
団子を食ってる場合じゃないよってことですよ。団子の日じゃないよってことですよね。
そうです、そうです。
あ、そうかそうか、はい、
そうですね。行事の本来の意味と、やることが前後に形状がひっくり返ってるんですけども、はい、もともとは彼岸っていうのは先祖供養をする、
うん、
その法要をする日なんですね。はい、だから奈良時代に全国に国分寺、国分二寺ってね、昔の、はい、国ごとにお寺を作っていきます。仏教が広まっていく中で、はい、でその時からもうすでに年に2回のこの彼岸会という法要をもうしていますので、
うん、
ずっと庶民にそういう日として広まっていってるわけですね。
あ、はあはあ、う
ん、寺行事からもちろん始まっているんですけども、
うんうんうん、
はい、ですから彼岸っていうのはもう亡くなった最初、死願、こっちに現世ですね、
うんうん、
から三途の川を渡って向こう岸、
うん、
彼岸に、行くと、そういうことなんですね。だから西方極楽浄土へ行く、
はい
はい、で、この日には、ちょうど太陽がお日様が、沈むのが真西に沈むんです、
うんうん、はい
はい、で、ですから西に向かって、西に向かえば沈んでいく太陽と相対するわけですね。
そうです、あ、そうですね、
はいはい、で西方極楽浄土ですから、その沈みゆく太陽の方から仏さんが浄土へ行けるように迎えに来てくれはる、
お
とか、それを拝むと極楽浄土へ行けるっていう信仰があるんです。
なるほど、
うん、
お、いろいろつながりますね。
つながるんです、つながるんです。
は
い、だから西宮ではないですけれども、大阪の四天王寺さん
は、
はい、まあ、西に向いて門があるんですね。うんうんうん、お寺ってね、南門とか東門とか、
うんうんうん、
で西門ってちょっと少ないんですけども、はい、 四天王寺さんにはね西門が立派な門がありまして、まあ西門は向いてるんですね。でこの23日彼岸の日はそこへスポット飛散が落ちるんです。で今もそこの道筋だけはね大きいビルが建ってなくて、うん、あのきちんとその門から西日のいる日が見えるんですけども、それに向かって拝むちゃんと行事が
あるんですか。
あるんです、あるんです。
いやけど昔の人なんてこれが真西だとか、うん、まあ、東だとかっていうのはあまあ分かってたんですかね。じゃあ
なんかあのね悲願とかその固定する分かる日があるからそこから計算していってちゃんとあの朝廷内あの宮中であの暦を割ってる暦博士がいますか、中国から伝わっている。
あなるほどなるほど。
でそこで日で割ってそれとかあの星ですね、
はい、
北極星とか北斗七星とかの角度からちゃんと方角を見ますから、うんうん、それはちゃんとあの
正確になってるんですね、うん、
天文博士がいますからそれは分かってるんですけども。
そうですか、うん、いやお彼岸ってなんとなくさらっと抜けていってましたけど、うん、考えたらすごいすごいお祭りじゃないですか。
そうなんです、うん、
春と秋と
そうですね、音楽とか踊りとかあるわけではないので、地味ですけどもやっぱり生活にきちんと根ざした行事の日なんですね。
いやそうですか、はい、いや、まあ、しかしそのお彼岸だったり、
はい、
お月見だったりっていうんですかね、はいうん、9月ってこのなんかこうすごく風流な感じがしますね。
そうですね、うんうん、まあ言ってみたら夏の暑い盛りにいろんなものが伸びて、うん、稲も大きくなってきていますね。で10月に差し掛かると今度稲刈りで豊作の、はいうん、収穫をする時期にあたり、だからその直前ですね、
うんうん、あなるほど、
はい、だからこれから の豊作大きなる収穫を期待してする月でもあります。だから季節が変わっていくまさにそういう月なので、
あ、うん、皆さんその特に、まあ、昔の方って言ったらいいからあれですけども、うん、9月っていうのは非常にこうワクワクした月だったのかも、
はい、知れないですね。
知れないですね、うん、
もうすぐあの稲刈りしてそうそうそう豊作になってって言って、
ねそこでまたお祭りできるやん、うん、ワイワイ騒げるやん、はい、みたいなね、
はい、でそのためにも大稼ぎた困るわけですよ。
そうですね、うん、
でそれを知るために210日220日っていうその暦のあれが、
あなるほど、
うん、もうここでこけたら大変なんですもん。お米こけると
う、ねうん、次の1年が暮らしていけない、
ね、こけてしまって水に稲穂がつかると収穫量落ちますから
ね
米の等級も下がるし、うんうん、だからっていうやっぱりちゃんと、季節を分かってないと
できないですね。
できないことなんですね。
いやさっきちょっと風流って言いましたけども、うん、そういう意味ではすごく大事な月、
大事な月ですね、
ねえ、はい、9月って。いやそんなまだまだいろいろねちょっとお聞きしたいことあったんですけども、はい、大変勉強になりました、
はい
はい、防災の日もあり、
はい、
彼岸もあり、
はい、
月見もあり、
はい、
非常に大事な月であるっていうのもこの暦の上からもすごくわかる、はい、非常に勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
また次回、9月の末ぐらいに10月のお話が聞けたら、
はい、用意しておきます。
ありがたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、今日はですね、9月の歳時期を、はい、西尾芳美さんにお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。